ことをね、最後まであるんだっていうことを、まあ、ちょっと思い起こしたいと思うんですけれども、ちょっとお呼びしますね。このちょうど生産の場面ですね、ヨハネの13章で、21節から30節まで言いますが、イエスはこれのことを話されたとき、例の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して、互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図していた。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの 右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか。イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテ・シモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているものでイエスが何のためにユダはそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭るために入り用のものを買えと言われたのだとか、あなたは貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとかと思った者も中にあった。ユダはパン切れを受けるとすぐ外へ出ていった。すでに夜であった。こうやってユダが裏切っています。イエス様のあなたがしようとしていることを今すぐしなさいというのはね、これね、その今すぐ知らせ単純に言ってるんじゃないんですよ。彼の両親に訴えてるんですね。もう裏切ることを決めている。さっきのあのヨハネたちと同じですよ、ね、そのものに対して今しようとしてることをしなさい。逆を返すと彼の両親を呼び覚ますためにこのイエス様で、あとは裏切りに来て接吻をした時にもこれによって私をね裏切るのかと。で結局イエス様でさえ彼を救うことはできないんですね。やはり愛というのはこういうものです。愛というのは人を強制できません。でもどこまでできたかというとイエス様は罪のない方を裏切った。後悔まではさせることができました。今自殺してしまいました。疲れてる。イエス様は裏切ることをご存知のものにもね愛を示されています。だから条件がないんですよ。神の愛は条件がないです。イスカリオテのユダでもイエス様愛を示されたのであれば、ましてや悔い改めに後々は導かれるイエス様を見捨てた弟子たちに対して見捨てることはありえません。問題は私たちの心の責めなんですよね。どうか今ですね聖さんに預かりますけれども、その、まあ、心の責めをね持ってらっしゃるのであればどうかね告白して、そして本当にで告白して、そしたらね楽になります。心の責めがある時もね大丈夫です。変な言い方ですけどこう書いてですね、他の場所に、私たちは自分が真理に属するものであることを知り、これは3章の19節で第1話でね、そして神の御前に心を安らかにされるんです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。ここは慰めですよ。心が責めていても皆さんが自分のことを知っているよりも神は皆さんを知ってらっしゃいます。感謝して預かりましょう。ではよろしくお願いします。 私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに、私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。
アメですか。
アメ。主が来られるまで主の死を告げ知らせます。じゃあ最後に歌ってもらいます。 主イエス様の恵みと神様の愛と聖霊様の交わりがこの LCF の教会、私たち一人一人に全てありますようにお願いします。主の名前でお願いします。アーメン。